インプットはもうできなくて、
できない、
自分で見つけるしかない。
動画の半分は大げんだと思ってて、
なんか見たことあるっていう状態を作り出せるってすごいブランドだなと思ってて、うん、
口に出すこと、喋、ることが大事。作品でアカデミー賞をもらうのが最終的な目標。
インスタをよく見てて思うのが、
はい、
全員一緒、トレンドを絶対に追いかけない。
今日はスペシャルゲスト、りょうやさんとすよるくんです。始めていきましょう。はい、まあこのフォーマットはですね、一応ね、ライブ配信をリアルでしてるわけじゃなくて、一応音声撮って映像もあのキャノンさんのカメラ2カメで押さえてるんで、まあゆったりとお話しするトーク番組です。でりょうやさんは最近ね、出ていただいて、あのおかげさまでめちゃくちゃ見られてると。で1時間ですからね、短尺のね、再生回数とはちょっと全然比にならないというかね、そういった回を持たせていただき、すよるくんとは、初めましてと。リアルで会うの2回目か。
そうだね。
あの、こういう感じでトークするのは初めましてってことで、まあ簡単にね、僕たちがなんで出会ったのか、あの、この3人で出会ったきっかけで言うと、エピデミックサウンドですよね。
うん、そうだね。
はい。エピデミックサウンドで、まあ今日みんなお仕事させていただいてたんですか？
そう。
エピデミックサウンドだね、うん。そこで一回ご飯を食べ、で、めっちゃいい感じのクリエイターですみたいな紹介をいただき、まあ、僕も認識してたんでね、まあ今日はこういう場で、二人のチャンネルって、やっぱそのグローバルに見られてると思うんですよ。で、まあなぜそうやって海外の人たちに見られるのかだったり、まああとはカメラの話とか、これキャノンブースですけど関係なしでもう話してもらって大丈夫なんで、
いいですか？
はい、そういうもうリアルな話できたらなと思ってます。はい、てなわけで、じゃあちょっと簡単に自己紹介だけいいですか？で基本的に話しながらちょっとみんなで質問し合ったり、ツッコミ合ったりしましょう。
OK、
じゃあすよるくんね。はい、
すよるくんという名前で活動している動画クリエイターのすよるです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すよるくんは、まあ、ちょっと映像を見せましょうか。最初にすよるくんは、国籍は韓国
です。
なんで同じなんですね。実は僕もまだ国籍韓国なんで、で韓国語でも喋れるし、英語もいけるし、日本語もいけちゃってるんですよね今。
日本語は頑張ってます。
2年学んでどんぐらいですか？ちなみに、
まあ、2,3 年ぐらいですか、
ね、おかしいでしょ。
おかしいよね。
第一言語か
ね、
くらいの感じで喋ってるじゃん。
イントネーションもなんかパーフェクトっすよね。だから今回大丈夫かなって、日本語で言っちゃって大丈夫かなって言ったら問題ないっすっていう感じだったんで。
いけます。
いや本当にすごいわ。ちょっと映像見ましょう。すよるくんのもう映像見ればわかると思うんで、ちょっとごめんなさい、縦型になってしまうんですけれども、まあとにかく映像のクオリティ、やっぱカラーグレーディングとか照明の力とかめっちゃありますよね。はい、こんな感じですね。なので一応肩書きとしてはシネマトグラファーディレクターという感じで合ってます？
そうだね、撮影するのが好きで、
ま
あ、監督というよりはシネマトグラファーになりたいタイプ、
なるほどね。で一応なんかよく使うカメラで言うと、ブラックマジックとか知ってるんですけど、その他は何かあります？どういうの今まで使ってきたかとか。
一番使ったのはやっぱソニーの FX3 とか、
いいですね。
今はもうプラマジとか、最近はレッドを購入して、
レッドのコモド、
コモドを使ってます。
最高。なんか本当に僕が知るクリエイターの中で最もその映像のクオリティとかが映画に近い、参考にしてる表現とかもやっぱ映画が多い、あんまり SNS のコンテンツとかは見ないですか？
昔は結構それこそ 大川祐介さんの動画だりとか。
え、見てたんですか？
もちろんもちろん。他のクリエイターさんの動画を参考にして作ってたんですけど、でも最近はそういうのよりは映画を参考にして作ったりのが多いです。
初めて知りましたよ。僕のチャンネルを見てたなんて。いやー、そうなんだ。でも、そう、つよるくんのチャンネルは今、爆飲み中ですよね。
いやいや。
ちなみに今回こういうポッドキャストするってなったのも、りょうやさんと京都でね、一緒に話して、でなんか次こうやって話すとしたらどういう人と話したいですかみたいな話をした時に、つよるくんめっちゃやっぱレベル高いよねみたいな。で多分当時話してた時よりも伸びてるんですよね、チャンネル。だから本当りょうやさんが予測した通り彼伸びましたっていう。だって今もう10万人いきますよね、
もうほぼ。
で、日本だけじゃなくて海外のオーディエンスも引きつけてるっていうことで、まあ今日はそこら辺もね、深く聞いていけたらと思うんで、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、りょうやさん、ちょ簡単に自己紹介いいでしょうか。
高島りょうやと言います。ピースフルクイジーンという料理のチャンネルを14年やっております。
知ってます。みんな多分知ってると思います。だって YouTube を見る時にもありましたもん。りょうやさんのクオリティの高い動画がね。なるほどです。で今個人アカウントもやっている。
まああるけど、まああんまり更新はしてないですね。放置、放置状態、
放置状態言ってみたい。じゃありょうやさんの作品もね、ちょっとタイムラプスになっちゃうんですけど、これちょっと5分なんでね、流しておきながらで、はい、綺麗、安定に。なんかりょうやさんはもう皆さんね、知ってる方も いると思うんですけど、なんかその普段なんかどういうコンテンツを主に作っているのかとか聞いてもいいですか。
コンテンツ、まあでも料理、料理動画、
料理動画がメインですか。
多分、
多分。最近見ますよ、リールズとかね、ピースフルクイジーンのあの世界観が短尺に入ってる感じがしてて、なんかめっちゃいいなと思ってるんですけど、基本的には料理動画。
基本は料理動画ですね。で、余った時間でライフスタイル、
ライフスタイル
かな。
ライフスタイルはりょうや高島という個人チャンネルで発信してることが多い。なるほどです。
そんな感じで、ね、
これは
ね、何年か前にハワイに行った時に、どこだっけな、これはモロカイ島と、あとどこだっけな、なんかマウイとハワイ島か、3カ所島回って、
で
夜、そう、天気のいい日に夜中ずっと徹夜して朝まです
ごい
撮影っていう、これねすごい撮るの大変なんですよ。
うん、絶対大変だし、こんな撮れないですね。なんかあれですよね、りょうやさんってそういう料理メディアを発信してる、かつちゃんとなんかフォトグラファーばりの、星空とか撮る知識ありますよね。
あるかもしれない、ね、
それってなんかどういう風になんかインプットしてるんですか。
インプットはもうできなくて、
できない、
自分で見つけるしかないみたいな。例えばこのタイムラプスとかもあんまり情報が、まあ、当時は特になくって、どうやったら作れるのかとかほとんど情報がないから、もう自分でやるしかないんですよね。だから撮影中も途中でバッテリー死んじゃうけど、どうしたらいいのかなっていう。
確かにね、だし僕も見て印象的だったのは、なんかその結露するから、
あ、そうそう、レンズにヒーター巻きつけたりとか、
ヒーターやったりとか、フォーカス、フォーカスのなんか、
まあ、フォーカスとか、まあ、あと電動スライダーとかも、そう。
もう変態ですね。変態ですね。で、スヨル君はこういう、多分どちらかといえば、スヨル君と僕って、あんまりフォト撮らない、
そうだね、
気がしてるんだけど、こういうのなんか、
やったことないね。
やりたいと思う。
いやー、どうだろう。
むずいよね。
やってみたいのはやってみたいかな、でも夜中ですよね、
夜中
ね、俺たちどちらかといえば太陽落ちたらもうあんまり撮らない感じじゃない。あれもスヨル君は結構光を人工的に作ったり、
最近は、照明使ったりして室内が多いかもしれない
ですよね、なんか今ここね、ここにあるのはまさに表現した一部のコンテンツですけど、 YouTube ではそう、なんか YouTube ではどういうコンテンツを発信してるのか改めて聞いてもいいですか。
まあそのメインは撮影のビハインド を見せながら、あのライティングをどうやってあの作ったのかとか、撮影の仕方とか、そういういろんなチップを、
うん、
教えるっていうか、うん、そういうの、
うん、チュートリアルね、
うん、
でもあれだよね、その作品だけ、うん、いわゆる作品を投稿するのと、うん、その裏側とかカラーグレーディングとか、
うん、
いわゆるそのまあこういうレベルの高い映像表現のノウハウとかを全体的に発信してるっていうイメージか、
うん、そうだね、
なるほど、うん、いいですね。まあ、というメンバーが今回はいろいろお話をするということで、まあでもあれですよね、なんか著作権フリーのエピデミックサウンドがきっかけでこのメンバー出会ってるので、うん、なんかその著作権フリーサイトって正直めっちゃむずいじゃないですか。あれってなんかどういう基準で選んでます？ちょっとなんか雑談っぽくなっちゃうんですけど、結構だってスヨル君ってエピデミックサウンドとかアートリスト、うん、アートリストはあんまないか、オーディオとか結構著作権フリーのプロモーションとかもやってて、
うん、もう結構前から全部使ってて、うん、アートリストとかエピデミックとかオーディオとか、
さすが全部使ってない、
うん、その理由は本当にあの音源によって動画のその雰囲気とか全然違ってくるので、
うん、
こういう絵ももちろん大事だけど、個人的には音源がこの動画の半分、
うん、
動画の半分は音源だと思ってて、
うん、
だから それぐらい大事だから、いろんなサイトを、うん、使ってるのもあって、
なるほどね、や
っぱ一つだけだと足りないじゃん、
わかるわかる、
うん、効果音もいろんな効果音も必要だし、だから、
うん、確かに、じゃあ結構いろんなものを使いながら、うん、あのその作品に応じて対応してるっていう感じか、うんうんうん、リュウヤさんは？
でも同じ感じかな。でもそれこそ10年前とか、
うん、
エピデミックサウンドとかアートリストとかがなかった時代は本当に大変で音楽を探すのがなくって、著作権フリーの音楽ってなんかこう簡単にパソコンで作ったシンセサイザーの音みたいなやつしかネット上には無料で転がってなくって、
ね、うん、
でそれでもやっぱり有料でも探してもやっぱり1曲19ドルとか、
確かに高いですよね、
毎回買ってたんですよ、
うんうん、
なんか
わかりますわかります、でなんか商用利用とかだとなんか2万になったりとか、
そうそうそう、
そういうのもありましたよね。
で昔は本当選択肢もなくって、
うん、
高いお金払わないといけないのに、うん、今はもう本当に毎月10ドルくらい
10ドルくらいで、ね、アートリストとかはもう本当に9.9 ドルであのダウンロードし放題、
うん、
やばいっ
すね、楽な時代だよね
いやまあ10年やってる人の重みは違うっすね、確かにね、まあ、でも本当になんかいっぱいありすぎて、ただやっぱりそのね権利がやっぱ違うじゃないですか、うん、多分アートリストにあるやつでエピデミックサウンドにもあるっていうのたまにあるかもだけど、
うん、
基本的にはねなんか違うと思うから、うん、なんかそれぞれいろいろ使ってみながら、うん、選ぶっていうのが一番いいかもですね、了解です。じゃあなんかその改めてそれぞれがなんかその動画とか写真とかを始めたきっかけについて聞いてもいいですか。本当のゼロゼロ、
うん、
スタート、
最初は写真撮るのが好きで、
うん、
自分の携帯でいろんな写真撮ったりしてたんですけど、オーストラリア住んでた時にもう帰ろうとなった時に、
うん、
こう思い出を作りたいってなって、でも写真だけだとちょっとこう全部表現できないなって思った時に動画を初めて作って、そっから、
それは何年前？
それが5年前とか。
5年前か、
うん、
どうだね、オーストラリアに結構長くいた、
3年ぐらい、
それで、うん、その英語力やばくないですか？これな、普通になんかどういう風に言語を習得してるのかってめっちゃ聞いてみたくて、
あーなんだろうな、とりあえず口に出すこと、喋、うん、ることが大事かなと思って、うん、その例えば自分で今日勉強した言葉を、
うん、
その日実際使ったら、
うん、
それが自分のものになるから、
うん、
もうはっきり頭の中に残るから、そういう風に、
なるほどね、うん、で最初は、ハングル、韓国語喋っていて、そっから英語、
うん、
日本語みたいな流れ、
うん、
すごいわ。それがまずすごい。英語の上達にめっちゃ時間割いてるから、2年間、僕も多分2年間も行ってると思うんですよね。だからやっぱ使うってことが大事ですかね。なるほど。岩井さんはもう、気質かと思うんですけど、始めた理由
始めた理由、はい、まあでも、自分ももともとそう、写真撮るのが好きで、うん、で、まあ20年以上前の話だけど、コンデジ
岩井さん、何歳ですか
もう40で。
もう100年、200年生きてそうな、なんか、すごいいろんな経験をされてる気がするんですけど、40ですね。
で、うん、コンデジで写真ずっと撮ってて、でも、撮りたい写真がコンデジじゃ撮れなくって、マニュアルで撮影しても、うん、やっぱり、その、機能面的なことで、
うん、
撮れなくって、それで一眼レフを買って、
うん、
でも一眼レフのカメラは当時まだ動画撮影機能ついてなくって、うん、写真だけ撮ってたんだけれども、で、何年前かな、10年以上前、10年、15年ぐらい前に、まあ、当時は料理教室をやっていて、
うん、
で、料理教室だけだと伝わるスピード、自分が伝えられるスピードに限界があるから、
うん、
で、そこで動画を撮って YouTube に置いておけば、まあ、一気に世界中に広がるなと思って、それでビデオカメラを買って、
はい、
始めたのがきっかけかな、動画は。
なるほど。え、それ最初からもう普通に YouTube 使ってれば世界中に届けられるじゃんって思ってたんですか？
最初から。
早い。どうやったらそのなんか視点を身につけられるんですか？結構ね、りょうやさんに憧れてる方も多分ね、うん、聞いてる方で多いと思うんですけど。
なんでなんだろう。でも、効率を考えると、もう必然的にそっちに行かざるを得ないというか。
確かにね。テクノロジーの強さですよね。うん、本当に、リアルだと、まあ、このね、うん、ポッドキャストも、リアルだけじゃなくて配信させてほしいっていうのも、やっぱここだけだともったいないみたいな。もっと多くの人たちに見てほしいって思いがあるからね。まあ、そういうの活用できるっていうのは素晴らしいですよね。うん、でも、そこから始めて、まあ、ね、りょうやさんもいろんな経験してきたと思うんですけど、うん、なんかの、今のその YouTube、りょうやさんはもう何十年もね、うん、コンテンツ制作向き合っていて、で、すよるくんはもう最近だよね。初めて投稿したの2年前とかだよね、YouTube に。
そうだね、2000年前くらいかな。
だよね。
うん、
なので、そう、なんかそれぞれ YouTube っていうプラットフォームに対して、どうなんか考えてるのか。どうですか今、イケイケ状態。なんか、スーパースター状態というか。だって、毎月で何万人ぐらい？1ヶ月で万は今いるんじゃない？
そうだね。
すごいよね。
まあでも、その、昔、動画が入り出した時の、時よりは全然、その速度が、比べたら遅いっていうか、当時は本当に、みんな好きだったじゃん。例えばトラベルフィルムとか、
確かにね、
シネマチック
トラベル、シネマチック
ね、うん、Vlog とか人気だったからその分需要もあったけど、最近はそうでもなくて、だから本当にまあそういうトラベル系では厳しい、じゃあ厳しい環境で、
うん、
ちょっと違うライティングを使った室内での撮影とかちょっと違う面で、
うん、
今やってるから見てくれてる方が結構いると思うけど、うん、
なるほどね、
うん、
けどなんか最初ね韓国かな、韓国の高層ビルでソニーのカメラかな、なんかそのライティングのハウツーとかをさシェアして、それがなんか一気に20万再生とかいって、
うん、
俺そこで初めてスヨル君のことを認識したというか、
うん、
なんかああいう風に多分日本だけじゃないと思うんですよね、あの動画って世界中の人に見られてるので、なんかああいうコンテンツはスヨル君の中でこれやれば伸びるなのか、なんかその結果的に伸びたのか。
たまたまそういうの出して、いっぱい見てくれて、
うん、
あ、これやってみようかってなって、もう一個出した時にやっぱり見てくれたんで、もう
戦略勝ちだ。
こっちにしようってなって。
なるほどね。面白いな。りょうやさんはどうです？今 YouTube について。
意見
はい YouTube について。
いやでも いろんな人が増えたよね。なんかすごい多様化してる感じはする。
確かに。
なんか昔はもうちょっとジャンルも限られてて、
そうですね、
やってる人も少なかったから、うん、なんかこのジャンルはこの人、このジャンルはこの人で少なかったし、でジャンル自体も本当に少なかったけど、今は逆に多様化してるから、うん、なんかやってる人もいっぱいいるし、視聴者もいろんなところに分散してて、
うん、
なんか一人の人に人気が集中するっていうのはちょっと起きづらくなってるんじゃないかとは思うけど、うん、
なるほどね。でもそれでもやっぱいち早く投稿し続けているって、うん、なんかその顔がわかるじゃないですか、
うん、
なんか見たことあるっていう状態を作り出せるってすごいブランドだなと思ってて、うん、まあ、今回ねキャノンさんとこういう感じでやるってなった時にもやっぱすごいなんか来るんすかみたいな感じで、うん、やっぱそういうなんかブランディングを作るってすごい難しいなと思ってて、
うん、
なんかその自分のチャンネルとか自分自身をよりよく見せるためのなんかブランディングに意識されてることって何かありますか？ちょっと難しい。
難しい、ね、
悩ました。まあブランディングってね、意図して作るものじゃないと思うんですけど、うん、けど何か積み重ねてやっぱそうなるものだと思ってて、まあこれは表現する上で意識していることにもつながるかもですけど、何かありますか？日々意識していること、コンテンツ作る上で、チャンネルを運営する上で。
意識してることは、なんだろう、とりあえず効率を優先するっていうか、
効率、
うん、クオリティ、動画のクオリティを、
クオリティ、
うん、だからその見てる人の視聴者の目線で編集するときに、
うん、
視聴者の目線で編集してるから、その本当に余計なとこ、あんまいらないとこは全部カットして、
うん、
本当にいいクオリティの部分だけを使ってるっていうのは、
うん
うん、あるかな。
なるほどね、
うん。
確かにクオリティめちゃくちゃ高いもんね。なんか投稿頻度もそんな高くないけど、
うん、
なんかすごい洗練されてるというか、でも本当にこれをなんかすごい維持するのも大変だなと思ってて、なんかレビューとか、なんかりょうやさんはね個人チャンネルで、うん、たまにレビューもあげるしライフスタイルもやるし、うん、けどすゆるくんって結構スポンサーが入るときってまあバッチリこの表現にはまる、なんか照明機材、あと著作権フリー音楽サイト、
うんうん、
まあたまにカメラメーカーみたいな、
うん、
その他になんかあります？案件みたいな。
あー結構いろいろ、まあその連絡はいただくけど、
うん、
やっぱり自分のコンテンツと合わないのが多いから今は断ってるけど、そのチャンネルをこう成長させるためには、うん、やっぱりこういうのだけじゃなくて、機材に興味を持ってる方、
まあね、
うん、もこう見てほしいから、そういう機材の、うん、まあ、レビューとかもこういう、なんていうの？素材を取って、こういうのできますよっていうのを見せ、ちゃんと見せながら、そういうレビューも作っていこうかなって、
うん。うん。ちょうどブラックマジックのね、レビューみたいなのやってたと思うんだけど、
うんうんうん、
じゃあそういうのもなんかやっていきたいなと思っている。
うん。そうだね。
じゃあキャノンさんよろしくお願いします、ね。そう、なんか、カメラについても話したくて、なんかその、やっぱりね、動画撮ることも多いし、リュウさんね、写真とかはね、ね、もっといい、なんてだろう、解像度のやつ、うん、持ったりすると思うけど、動画だったら、結構ね、ブラックマジックとか、ソニーとかって、なんか動画に特化してるイメージがあって、なんかその、キャノンのカメラについて、なんかどういう印象がありますか？印象？
印象？
印象。使ったことはちなみにある？
あるある。
お、ある。
キャノンは、うん、なんか写真機が強いイメージ。
そんなことないんですよ。キャノンの社員じゃないけど、まあ言うてもね、結構表現してるんで、まあ、C70 とか僕たちね、言うても、気軽にコンパクトに撮るっていうシーンの方が多いと思うんだけど、
うんう
ん、C70 は俺結構本当おすすめしたいし、りょうやさん今使ってます
もん。今使ってる。
うん。それちょっと後で聞くんで。そう。なんかキャノンの、そう、写真のイメージがある。
うん。写真の方が強いかも、イメージは。
なるほど、
うん。
でもなんか使える機会があるんだったら、使ってみたいみたいなのもある。
あ、それはもちろん。うん。いろんな機会を使ってみたいのはある。
さっきキャノンの社員さんがスヨル君にぜひ使ってほしいみたいなことを言ってたんで、 動画見てクオリティ高いみたいな。でもこれ見たら本当にいわゆるこういう表現できる人って日本国内にいないんですよね、うん、だから本当に期待の星だと思ってて、うん、ちょっとね、いろんな選択肢をちょっと使っていただけたらなと思ってます、うん、なんでリオヤさんキヤノンどうですか。
でも昔から人の肌の色が綺麗なイメージはあるかな。まあ実際そう言われてると思うし、
ね、言われてますね。僕もすごい感じる、うん、それは。
でそれは多分写真だけじゃなくて動画も一緒で、うん、やっぱり実際にこう C70 で撮った映像とかも、まあただ単純にキヤノンのラット当てるだけで割と綺麗に
ですね、
なるから、なんか後処理がちょっと面倒くさくないというか、
うん、それいいですよね。
なんか別にお世辞じゃなくて
リアルです、リアルです、うん、俺もそうすごい感じてて、さっきあのなんならセミナーで言ってましたもん僕。本当にそんなに頑張んなくてもいい色にできる。
そうそうそう、なんか変な風にマゼンダ乗るとか、肌が、
ね、
あグリーンになっちゃうとかあんまりないから。
確かにね、分かる。
扱いやすいっていうのはあるけども、逆にちょっとしかカラーグレーディングしないと、うん、キヤノン色がすごい強く出ちゃうから。
なるほどね、
個性は出づらいかもしれない。
面白い。
なんかそこら辺はちょっとなんかさじ加減のバランスが難しい、うん、逆に難しいのかもしれないけど、
うん、確かにね、うん、それこそねスヨル君に使ってほしいですけどね、
うん、
グレーディングめっちゃうまいし、
うんうん、前その動画のカラー情報が8ビット、うん、8ビット、うん、あの10ビットがこう出る前に、
うん、
その当時はそのソニーとキヤノンどっちを選ぶみたいな、そういうコンテンツが多かったと思うけど、
あるよ、ね、
まあ、その時は本当にキヤノンの色味がみんな好きって言ってたけど、
うん、
まあ、今は10ビット、12ビット、うん、まあ、16ビット出て、そういうあの本当にこういう風にカラグレしたい方は、まあ、そんな色味とか結局最後はこう、
うん、
なるから、その取っ手出しはその違いが出ると思うけど、そのキヤノンの、
うん、そうだね、
色味とか。
いいね、いいね。
8ビットの時代懐かしいね。もう超苦労したもんね。
確かに。10ビットが各社ね、徐々に入ってきてみたいなね、うん、ログもあってみたいな、
うんうんうん。
今ではもうロー使っちゃうみたいなね、
うんうん、
ところで。でも、ね、スヨル君は最近あの、レッド、コモドを購入したってことで、
うん、
やっぱなんか、こういう表現、グレーディングをするときに、どういうところに、なんかその、ブラックマジックのあのローの強さとかコモドの強さとか感じるんですか。
まあ、正直そんな大きい違いはなくて、
うん、
これはソニーの FX3 なんですけど、
これ FX3
これが10ビットで
ブラックマジックかと思った。
ブラマジが12ビット、まあ、レッドが16ビットなんですけど、
わお、
まあ、さっきも言った通り取っ手出しは違いがあるんだけど、最後はほぼ同じ、こうやってカラグレーした後に、
うん、
ほぼ、まあ、そんな違いはなくて、ただそのカラーのノイズとか16ビットだと、あ、出にくいっていうか、
うんうん、
いじりやすかったとか。
なるほどね、すごい綺麗だなと思って。そっか、まあ、ノイズとか、まあ、細部か、なんかその目レッドを持つっていうロマンも一方であると思うし、
うん、
ただ機能的にもやっぱいいっていうところですかね、うん、
そうだね、やっぱり動画をやってる人だとレッドはその
ね、ロマンだよね、
ロマンっていうか、
ヘリウム 8K 持ってたから。俺なんかマウント取っても本当申し訳ないですけど、うん、ヘリウム 8K もやっててけど、一番多分日本国内でレッドヘリウム 8K を活かしてない撮影をしてたかも。普通に YouTube のレビューであるだけだもん。
あ、
でもこういう表現をしないとね、レッドってのはね、活かせないかなとも思うし、だって最初これだもんね、
うん、
これも
FX3、
なるほど、709コントラストファイナルと。まあこのね、グレーディングノウハウはスヨル君のチャンネルで載ってるんだっけ、
うん、
結構、まあ、正直そこでは何も隠さずに伝えてる全部。
まあ、うん、自分が知ってることはとりあえず全部、うん、共有し
よう。すごいな、
うん、
それってなんかその尽きないの、教えることって。 ちなみに俺はもうなんか5、6年間 Adobe の解説をやり続けてきたから、
うん、
もうなんか教えることでなくなってきたなみたいな感覚があるんだけど、こういう解説について、
うん、
なんかそのなくなる企画がなくなる心配とか、
ああそれはもうすでに感じてて、
もう感じてる、やばいやばい、
うん、
じゃあ、まあ、コラボじゃないです
か。だからその分、うん、その多くは出してないんだよね。その、うん、チュートリアルまだ一つしか出してないんだけど、
うん、
それが結構再生されてて、
うん、
まあ今すぐでもその次の動画を出したい気持ちはあるけど、
うん、
もう出しちゃったらね、それがもう本当になくなっちゃう。
確かにね。いやー面白いな。え、うん、ちなみに仕事についても聞きたくて、まあ、今ね、強力こういう、ね、スポンサーとか話があるって言ってたけど、基本的にはこの YouTube で発信するで、スポンサーでお金をもらうっていうのがメインの仕事、強力くんは。
今は両方というか、そのスポンサーの動画で、仕事をさせてもらったり、あとクライアントワークとかも、
うん、あ、うん、発信はしないけど、
うんうんうん、
シンプルにクライアントワークとして動画を納品するってのもある、
うんうんうん、
なるほど。りょうやさんは今
いろいろやってるから、はい、YouTube は一つっていう感じかな。
ああ、うん、なるほどね。で、なんかその以前お話聞いた時は、まあ一旦 YouTube もね、うん、ほどほどやって、で、これから新しい挑戦みたいな話を聞いたんですけど、あれからなんか進展ありますか ?YouTube 以外でも。
進展はね、すごいいっぱいありますよ。
マジっすか、うん、ちょっと出せる範囲内で聞いてもいいですか。
あんまり出せないんですけど。
そうですね。配信しちゃってるんでね。
そう。
リアルだったらあれだけど。けどなんかどういうジャンルだったりするんですか?
でも基本は料理ですからね。料理、映像がほとんど。うん。
なるほど。なんか、やっぱあれですよね。りょうやさんの強さって、料理というなんか、もうみんなが食べる、
うんうん、
まあこの目的があって、それを伝える手段として動画があるじゃないですか。
うんうん、
で、つよるくんって結構やっぱ動画表現でメッセージとか何かあると思うんだけど、
うん、
そういう料理とか、なんかそういう違う商材を取りたいみたいな、まあ現にもう仕事としてやってましたとかある。旅行とかが多いかな、観光とか。なんか今後撮りたい領域とか。
あー、撮りたいの、
まあ、これってさ、うん、言っちゃえばさ映画だよね。なんか成長する方向性としては映画に近いショートフィルムとかな気がするんだけど、
うん、まあ最終的にはその自分の映画を撮って、その作品がその作品でアカデミー賞をもらうのが最終的な目標。
わお、明確、
うん、
めっちゃ明確だ、まあ、
だからその大きな予算で映画を作るためにはやっぱり自分の、まあ、もちろん実力も大事だけど、人のつながりとかいろんな人とのつながりが必要だから、うん、今はとりあえず自分の YouTube チャンネルを成長させて、
うん、
うん、
なるほどね。
そういう感じで。
いやでも本当にここまでやっぱクオリティがあると、なんかいろんなねメーカーさんとかもスポンサーしたいっていう話あると思うし、それで言うとね、スヨル君はディンフィルムズの作品にも出てたんですけど、モデルもいけちゃう感じですか。あれはどういう経緯で。ディンフィルムズでね、新しい動画見ていただければ、スヨルくんがね、うん、なんかその、学びに来た感じかな、あれは、うん、日本の文化を、
うんうんうん。
で、英語も話して、めっちゃうまい英語。
そう、なんか自分らしさって何みたいな、そういう疑問を持ったクリエイターの話なんだけど、うん、まあ最初、アシスタントで来てほしいっていう話だったけど、なんかちょっと演技もしてみなよって。
そういう感じなんだ。うん、ディーン・フィルムズ君の表現そんな感じなんだ。準備足らずじゃないですか、大丈夫。
まあそんな感じで初めて演技もやってみたんだけど、うん、まあ、意外といけた。
意外といけた。うん、本当になんかもう、めっちゃいい感じだった。そう。
まあそれがディーンの撮り方が。
うん、ああ、撮り方が良かったね、
うん。
けどなんかそういうモデルとして、自分が演者として出るっていうのは、あんまりそういう方向性は目指してないけど、まあ機会があれば、
うん、まあそうだね、
やろうかなぐらい、
うん、気分転換みたいな。
うん、なるほどね。まあでもね、先ほどりょうやさんが言ったように、 そのぐらいなんかいろんなね、マルチ化してきてますよね、いろんなクリエイターが。だからよく言えばなんか何でもできちゃうし、悪く言えばなんか分散するというか、その中でもなんか自分流を出すにはなんかどうすればいいのかなってすごい考えてて、なんか両屋さん的にありますか？
それは最近、まあ、インスタをよく見てて思うのが、
はい、
全員一緒。
お、全員一緒。
やってることが全員一緒。もうさっきもねちょっと喋ったけど、使ってる音楽も一緒、編集の仕方も一緒、動画の尺の長さも一緒、
もう
全部一緒だから、
一緒ですね。
つまんないんですよね。あ、またこれかまたこれかまたこれかになっちゃうから、だから僕が自分がやってる時にすごい意識するのは、トレンドを絶対に追いかけない。
わかりやすい。
だからトレンドを追いかけるとみんなと一緒になっちゃうから、埋もれてくのは当たり前のことで。だトレンドには絶対に乗らない、
ま、確かにね。りょうやさんが初期やってた時って誰もがやってなかったから、りょうやさんに憧れた人もめっちゃ多かったし、僕自身もめっちゃ見てたし、でみんながやり始めたらりょうやさんは止まってるとで新しいことをやってる、
ちょっと休憩しました
そう。でもそれ本当に分かりやすくて本質的ですよね、みんながやってないことやる。
そう、だからみんなで一緒のことをやってたら埋もれるのは本当に当たり前なんで、誰もやってないことを自分にしかできないやり方でやっていくっていうことを極めていくと、もうそれは唯一無二の存在になれるので、まあみんなそれに興味があれば人が集まってくるっていうことだと思うんで。
そうですよね。でもここ面白いなと思ってて、りょうやさんは本当にいち早くこの YouTube の波に乗って自分らしさを出したと思うし、すよるくんって今このタイミングで伸ばし続けてるじゃないですか。だからここにはなんかどういう違いがあるのかなと思ってて、やっぱみんながやってるけどすよるくんにしか出せないクオリティとか強みがあれば戦えるっていう感じなんですかね。まあ、これもある意味流行りに乗ってるとはあんま思わない独自な世界観だから、まあ、そういうのを大切にして表現すればいいっていうところですかね。
多分すよるくんはなんかパッと見綺麗なだけに見えるけど、やっぱりカラーグレーディングだけではなくて、画角であるとか、アングルであるとか、まあどれくらいのボケ加減で撮ってるのかとか、まあどうやってフォーカスを送ってるのかとか、多分そういう細かいところも全部含めてのトータルがすごいレベルが高いので、
確かにね、
みんながこう引きつけられるものが多分何かあるんじゃないかなって思う。
ですよね。
綺麗なのは色だけじゃない、
まさに総合的にね。りょ
う
やさんがこのすよるくんマジでもっともっと伸びるぞみたいな話を聞いたのがすごい、あの記憶に新しいんですけど、まあ、その通り伸びてるし、なんかその感覚ってのは今おっしゃったような、総合的に全てのレベルが高い、
ただこうハリウッドの映画の真似をしてるだけじゃなくて、やっぱり本人も試行錯誤しているし、どうやったら綺麗に撮れるか、どうやったらいい映像撮れるかっていうのを自分で試行錯誤している、ところがやっぱりすごい大事かな。
確かにね。でもそれとプラスアルファでやっぱ時代の波に乗る、乗れたらもっともっと多分行く気がしていて、当時りょうやさんが YouTube 見つけました。じゃあ今なんかこのねポッドキャスト聞いてる方もなんかどういう自分らしさを大事にしつつもどういう波に乗っていこうって思ってる方いると思うんですよね。で言うとなんか短尺とか、まあ、そういうねショーツ系のコンテンツは差別化しづらいからあんまやるべきじゃないっていう感じですか？
いや全然それはやってもいいと思っていて、やっぱりそれは自分がどういう状態でありたいかとか何を目指しているかによって別にこうトレンドに乗りまくってこう楽しむっていうのも一つの楽しみ方の一つなんで、だから正解はないので、自分がどうしたいかっていうのをまずは明確にするべき。
確かにね。なんかその誰かにどう言われてもなんか一喜一憂しないような、なんかそのプロセスも楽しめるようなやり方が一番なんか長続きしますし大事ですよね。いやーなるほど、深い。もう今もう34分、まあ実質40分ぐらい経ってるんで、
早
っ。まあそうもうちょっとでね、終わりにしようかなと思うんですけれども、あとあれですね、なんか影響を受けた方とか影響を受けたクリエイターとか、いわゆるそれってねロールモデルに近いんですけど、なんかあります？すよるくん。
まあ今 YouTube でこういう映像を作ってる方は本当に少なくて、まあ
少ない。
クリエイター はいないかもしれないですけど、その映画監督とかは、うん、あのいつも参考にしてるんで、
うん
う
ん、
そういう方はいっぱいいます。
なるほどね、うん、なんか見てる、確かに見てる人が映画だからこういう表現できるなと思ってて、で、りょうやさんはいるんですか、そういう、まあ、見てた人とか影響を受けた人。
いないっすあのいなかったから自分でやったっていうのがあって、だからその14年前15年ぐらい前の YouTube って本当にクオリティが低くて、
そうですよね、機材もないしね、まだね。そう
で、なんかすごい手ぶれもすごい映像で、なんかPOV の視点で料理動画をやってるんですけど、なんか1分とかの動画で、でももう見れたもんじゃないんで
確かにね、クオリティ高くね、
インスピレーション受けてやったっていうよりかは、もう誰もいい映像撮ってないから、じゃあ自分がやりますっていう感じで始めたんで、
かっこいい、
すげーわ、すごい。それでね、なんか多分僕、りょうやさんが料理動画だけだったらたどり着いてない可能性もあるんですよ、うん、まあ、見てたけどね、けどこういう風になんか、ね、高品質な写真とか、なんなら編集解説もしてましたよね。
あ、大昔にしたことありますね。
で、なんか最近では、ね、登山するプロセスを乗っけたりとか、うん、結構個人チャンネルに関してはコンテンツのなんかフォーマットが変わって、うん、いろんなものを乗っけてる気がしてて、なんかそれは個人チャンネルはもう本当にマイペースにやろうって思ったのを乗っけてる。
そう、料理のチャンネルの方があまりにも伸びちゃって、なんかそこに多ジャンルの動画を入れるのは、まあ、ちょっと違うのかなと思って分けたんですよ。
なるほど。
料理と料理以外、だから料理以外のチャンネルはもうぐちゃぐちゃです
確かになんか僕ね、DJI の案件とかで涼也さんと僕みたいな、うん、意外と被ること多いんですよね、
うんうん、
だそれをなんかすごく勝手に共感をね、感じてたんですけど、いやでもなんかさっきのすよる君の動画のように、なんか見る参考にする人のレベルがやっぱ映画だったりすると、うんうんうん、こういうクオリティになるじゃないですか、うん、さっき見たようなね、だから参考の人を見つけるってすごい大事だと思ってて、うん、けどなんか見つけるのも難しいと僕は今思ってるんですよ。だからそのある意味その自分がやりたい、さっきおっしゃった自分がやりたい領域を定めるまでにすべきことみたいなのってあるんですか。料理だったじゃないですか、うん、でまあそっか、そこはね、料理っていうやってる人がいなかったっていうりょうやさんの意見ですけど、なんかその自分が本当にこの道だ、この道で突き進んでいくぞって分からない人っているじゃないですか、うん、まだ見つけ段階の人、そういう人たちにアドバイスをするんだったらどういう意見があるのかなっていう。
毎日遊んでたらいいんじゃないですか遊んでると
すごいぐさっとき ますね
遊んでるとこう、ね、自分の興味のあるものとかが、これには興味あるけどこれにはやっぱ興味ないなとか、そういうのがだんだん分かってくると思うんで。
いやそれ本当大事ですよね、うん、遊ぶっていうのはまあ本当に好奇心とか、うん、自分が興味のある領域にとことん飛び込むっていうことが、うん、本当になんか自分の道を見つけられる手段って感じですかね。
そうで、なんか僕最近あんまり質問を受けないですけど、
はい、
前まではよくカメラの選び方とかすごい質問頻繁にされたんですけど、うん、
はい、
でもなんかそのカメラの選び方って実は二の次で、
うん、
一つ目に自分が何を撮りたいかっていうのが定まれば、うん、どうやって撮ったら自分の作りたい映像が作れるかっていうのが分かるの でそれに合ったカメラ機材って自然と決まってくる。
そうですよね。
だからカメラを先にそう決めるんじゃなくて、自分のやりたいこと撮りたいことを決めれば機材は勝手に決まってくるから、まずはその機材選びにそんな時間かけるんじゃなくて、まず自分が何をやりたいのかをはっきりと決めた方がいいような気はしますよね。
なるほどね。
近道だと思います。
スル君はなんかこういうね、なんかその映画作ってる人とか、そこの参考にたどり着くまでになんかいろいろ遊んだんですか。
まあとりあえずその映画をいっぱい見る、
うん、
他の作品をいっぱい見て、その自分が好きな絵、
うん、
スタイルを見つけてそれを真似してみたりとか、うんうん、そういうのをして
た、ね、最初はねシネマティックブログとかね、うん、そういう、まあ、コンテンツを見てたっていうところから、
うんうん、
どんどんいろんなコンテンツを見て一番スヨル君に合うような道が、まあ、まずはこれだったし、
うん、
今後変わる可能性もあるっていう感じですよね、
うん、そうだね、
うん、なるほどです。いやちょっといろいろと深い話しちゃいましたねなんか僕ね結構その以前ご飯も食べてるから一番なんか気軽になんかねお話できる機会だなと思って、けどすごいなんかいろいろとね深い話もできてめちゃくちゃ楽しかったです。なんかもうあれですよね、 CP プラスちなみに来るのは初めてですか？
僕は初めてです。
で、りょうやさんは
何回か来たことある。
それが結構前なんですもんね。
結構前、
うん、これ なんかそう、その時も写真でした？
いや、なんか普通に遊びに来ただけですね。でもその時はもうすでに動画とかも撮ってたから、
あーなるほどね、
いろいろ見に来て、
いや今回そう参加して思ったのはなんかその写真のイベントなんだなっていうのがすごく感じていて、ここのブースだけ、まあ、ビデオクリエイターラウンジっていうのもあるけど、うん、まあ、動画についてやりまくってるんですよ。だからやっぱすごい写真やっぱまだ、まあ、このイベントっていうのもあるけど、うん、多いなとも思うし、
うん、
動画やってる人でこういうイベントって来るのかなって思ったんですけど、こうやって今回こうポッドキャストがなければ来てました。
いや、CP 来なかっただ
よねそれって何なんでしょうね。
うーん、
やっぱ、まあ、ね、表現し始めてまだ間もない人たちが多いじゃないですか、動画って。だからもうオンラインで何でも情報手に入っちゃうし、
うんうん、
リアルに来てなんかね、いろんな人と会話するっていうことに対してのバリューを感じてないとか、何のコンテンツがあったら来ます？じゃあスヨル君は、
まずその動画の機材をいっぱい置いてあるとか、
うん、
あとはなんだろう、展示会その、
うん、
映像を流してるとか、
うん、
コンテストとかそういうのやってたら、
うん、確かにね、
自分の作品出して、
あ、確かに、うんうん、それが今写真では起きてますからね。
あ、
だからインタービューは行ったことあるんだもんね。
インタビューは、うん、
だからインタービューと、まあ、CP プラスガッチャンコすればいいってことです怒られちゃうけど怒られちゃうけどね。いや、ありがとうございました。本当は今日は本当に素晴らしい機会をいただき、これ一応ねオンライン等でも流れますので、はい、じゃあそんな感じで今日は締めようかなと思ってます。スペシャルゲスト、りょうやさんとすよるくんでした。ありがとうございます。